はい、リスナーの皆様、いつもお聞きいただきましてですね、ありがとうございます。第21回、片尾政時事トーク、今日もですね、私横浜鶴見区の出身前議員、加藤正則、加藤正がですねお届けしたいと思います。今日もいつも通りですね、パンクバンドエイプリルのマーシャさん、そして友人の三国さんとともにですね、コメントをいただきながらお届けしたいと思います。お二方どうかよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
まあ、10月にですね入りまして、どうですか、まあ、いい季節にですね、なってまいりました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。私加藤政はですね、まあ、引き続き、まあ、選挙のまあ浪人活動ということをですね、政治活動としてやりながら、あとはまあ仕事、まあのも忙しいですしね、あとはまあ親の看病などもやりながらですね、あと何よりもですね、まあ、育児に今、奮闘をしているという日々でございます。で今日はですね、少し最初に冒頭に、まあ、パパトークをですね入れていきたいなとちょっと考えております。まあ、マーシャさん7月にですねお子さんがお生まれになりましたね。ひまわりちゃんですよね、マーシャさんね。
はい、そうです。
で最初にですね、まあ、マーシャさんと少しパパトークをしたいと思うんですけれども、どうですか、最近のひまわりちゃんのご機嫌は麗しいですか。
そうですね、最近ちょうど寝なくなってきたというか、
寝ない、
夜泣きが激しくなってきたとこですかね。
泣きが激しい、どんな感じなんですかそれは。
なんで泣いてんのかわからないような、何しても落ち着かないのがちょっと増えてきて、まあ、ちょっと調べたら、
うん、
ちょうど今、1、2ヶ月ぐらいやっぱりなんか泣くのがひどい時期らしくて。
あ、そうですね、
なんか3ヶ月とか5ヶ月半年ぐらいになると落ち着くらしいんですけど、
うん、
そう今ちょうど激しい時期らしくてちょっと奮闘してます、
うん、
夫婦で。
熱が出たりとかそういうことは大丈夫ですか。
今のところそういうのはないですね。
うん、
まあでも基本的には全然健康でやってますよ。
私もね、ちょうどマーシャさんはまあ0歳児のパパで、私はまあ今娘が2歳1ヶ月もうすぐ、あ、2歳2ヶ月なんですけれどもね、まあ最初の1、2ヶ月とか2、3ヶ月本当大変でしたね。まあいろいろ出産の時も大変だったもんですからね、入院も長かったんですけれども、最初は集中治療室にいたりしましたから、娘的にはですね、まあ、生まれてすぐにいろいろ針刺されたり管入れられたりですね、大変だったんだろうなと思うんですけれども、まあ退院してね家で子育てし始めても本当に最初の数ヶ月間大変で、でまあ今でもね、本当にもう5秒と目が離せないというかですね、ちょっと目を離すと何かを口に入れちゃいけないものを口に入れているとかね、だからまあ一生懸命気をつけてはいるんですけれども、まあそんなこともね苦労しながらも楽しく子育てをしておりますが、どうですか反応は、なパパに対しての反応とかどんな感じですか、ひまわりちゃんは。
パパに対しての
まだそれは
まだ、まあでもちょこちょこ、まあ、パパママ関係ないですけど、
うん、
まあ、ちょこちょこなんかあやした時に笑ってくれたりするなとか、なんか感情がちょこちょこ見え始めてきてるんで、なんかそれは楽しいですねやっぱり
ね。感情がね、その、まあ、表情で気分がいいのか悪いのかとかね分かるから、はいはい、それで喋れない分ね、顔色を見ながら表情を見ながら親としては見てるんですけどね、私もそうなんですが、まあ、うちは最近いろいろ片言にはもう喋れるようになってるんですけれども、まあ面白いなと思うのは、まあ、保育園でねアンパンマンをテレビなんか見てるみたいなんですけどね、アンパンマン見ててももちろんまだ内容とかね、喋ってることとか内容とかが分かるわけじゃないんだけれども、アンパンマンが顔がほら濡れたりとか汚れたりとか、顔がほら潰れたりするとパワーが弱まるじゃないですか、
はいはい、
ね、なんかそれはなんとなく分かってるみたいで、アンパンマンがピンチな時に心配そうにねテレビに向かって、アンパンマン顔、アンパンマン顔って言ってるんですよね、
はいはい、
なんか分かってるのかなとかね。で、まあ、バイキンマンとかドキンちゃんとかそういうのも 分かるようになっていろいろ喋ってるのが最近はね面白いなとちょっと思ってる今日この頃なんですけれども、これからねそういう楽しい時もだんだん
そうですね、やってきます。まだまだちょっとね先ですけど、
うん、お出かけとかは病院以外ではあんまり出てないですか？
まあでもうちあの嫁の実家がまあ電車で10分15分ぐらいなんで、
それいいですね、近いのね、いいですよ。
ちょこちょこその奥さんの実家に、まあ歩いても全然行ける距離なんで、散歩しつつ行ったりとか、まあその奥さんの実家の方の車に乗せてもらってちょっとまあ軽く買い物とかは一緒に行ったりはしますね。
ね、外の空気に触れたりっていうことも、はい、いいと思いますね。まあ、本当にね少しねマーシャさんとね冒頭でパパトークさせていただきましたけれども、まあ今日ですね、まあ今日というか10月今月はですね、まあ育児とか子育てとかですね、まあその辺に関係したことで少し触れていきたいなと思っております。で特にですね、まあ育児や子育て、まあ保育園のことなんかにもちょっと触れながらねやっていきますけれども、まあ結論的にはですね、先を見据えたやはり政策をしなければいけないということなんですね。今までの政策が本当にもう目の前だけ見てるとかね、その場しのぎとか、何かこうすごく激しいことが起こった、まあ、事件や事故もそうだし、あと強い意見もそうですけども、そういうことが起こって、そういったことをその場で何とかする、何とか取り繕うために短期的な政策がなされて、もう1年後以降ほとんど1年後以降それがその後どういうふうに、その政策とか施設も含めてですねやっていこうかということをほとんど考えてないで、目先だけの、まあ、少しね火の粉を振り払うためにやるとかね、そんな政策がこの何十年も多かったなということをちょっと肌でね政治家として感じてきました。ですからまあ、育児子育て政策などを含めてです、踏まえてですね、やはり政策考えるとき施設とか組織とか制度もそうだしね、備品もこれをまあ公のお金、税金とか公のお金でやるにあたってはですね、まあ、せめて10年後とか20年後はそれがどうなるか、その先どうなるかっていうことをすべて計画した上でですねやはりやんなきゃなということを常に感じておりました。まあ、建物に関しても何でもね、まあ、何十年も今どきの建物はですね確かに持ちます、設備もインフラもですね持つんですけれども、じゃあまあ50年先100年先まできっちり考えてできるか、でその予想通りになるかというとそれはそういうわけにはいかないわけですから、時代時代に応じて、変化させなければいけないことがありますけれども、ただ少なくとも何か、ことを起こすにあたっては政策をやるにあたってはですね、この半年1年だけの話ではなくて10年から20年はここはまあ読んでやるべきなんですよね。読めるでしょうし読んでやるべきですし、その上でトータルで、まあ、費用対効果のことも含めてですね、あこれ大丈夫だなということを考えなければねいけないんだろうなとちょっと感じております。で、まあ、少しお話もしたようにですね、私加藤正とマーシャさん、まあ、新人のねもうパパ友ということで今お付き合いさせていただいておりますけれども、まあ、まず保育園の、ね、話題についてちょっと入っていきたいなと思うんですね。で、まあ、私の娘も今保育園、ただ、まあ、認可外なんですね。認可云々ではなくても認可外に通わせております。なんとか預かってもらえているので、まあ、共働きで、私の妻もですね、仕事してます、で私もそうなんですけれども共働きしながらですね、そういった施設がね預かっていただけるところがあるから働けるというのはね大変ありがたい話なんですけれども、ちょうどね今年の2月ですかね、まあ国会でも話題として取り上げられたことがありましたよね。まあ要は何がね1億総活躍社会だと、でまあ保育園落ちた日本死ねなんていうですねこうセンセーショナルなブログがまあ、国会でも取り上げられてねこう話題になりましたですよね。 で保育園の中には、まあ、皆さんもご存知かもしれませんけれども、まあ、認可の保育園、まあ、いろんな助成金などですね、が入ってきている認可の保育園、あとまあ認可外無認可の保育園で自治体単独などですね、こういったものも、あります。認可の保育園っていうのはですね、公的なものを中心に、まあ、安く利用できますけれども、数に限りがありますから、まあ、なかなかね競争率が激しくてなかなか入れません。まあ、こういったこともあってね、保育園落ちた日本死ねなんていうね、あのメッセージがブログに流れたりしたんだろうなと思っております。で、まあ、無認可の保育園もですね、まあ、無認可の保育園やその子どもを預かっていただける施設というのは他にもいろいろありますけれども、まあ公的助成などがですね、なかったりする分ですね、数はありますけれども、まあ、かなり値段が高いと、まあ、そういった意味で入れるのも厳しいねという話がまずありますね。であと皆さん、待機児童という言葉、がありますけれども、その待機児童という言葉はよく聞かれますからね、待つ、まあ、待機してるんだよと、待ってるんだよと、児童という、でこれはですね、まあ、定義としては子育て中の保護者が、保育園または学童保育ですね、小学校の学校が終わった後、1時2時3時ですね、学校が終わった後に、お父さんお母さんが仕事から帰ってくるまで少し、ま、そこで預かってもらっていてねっていう、まあ、学童保育ですね、ここに入りたいですよというふうに申請しているんだけども、なかなか入れない児童のこと、これを待機児童と言いますね。で、まあ、過去からの経緯を少し捉えてみますけれども、まあ、1960年とかから1970年ぐらいの時期ですね、まあ、私加藤さんも1968年生まれ、昭和43年生まれなんですけれども、だいたいその時期が、まあ、第二次ベビーブームと言われた年ですね。で、まあ、70年代の前半に生まれた世代というのはまさにスマップさんたちの、ね、世代、ですけれども、多かったですね。これはまあ団塊の世代という方がですね、お父さんお母さんに多い世代が1970年代生まれに多い。で、団塊の世代っていうのをもう一度捉えてみますけれども、団塊の世代っていうのはね、1947年とか48年お生まれが中心、昭和でいうと22年とか23年が中心の世代を団塊の世代と、一塊の、ね、世代ということでなっております。要はですね、戦争に多くのお父さんたちがですね、まあ、昭和10年代からあの昭和20年の終戦にかけてはですね、あの戦争に、出兵されていたと。それで昭和20年の8月15日に、それは1945年ですけれども戦争が終わったと。ただその後もですね、まあ、すぐに家に帰れた人もいますし、近くにね、日本国内にいた人とかはすぐに家に帰れた人もいますけれども、まあ東南アジアの方にいらっしゃったり、中国の方に、まあ、満州と言われていましたけれども、うん、中国の方に、いた方、朝鮮半島にいた方、あとはシベリアでね抑留された方とかも、不幸な方はたくさんいらっしゃいます。で、まあ、多くの方がね、その日本に帰って来られた年が、まあ、翌年の21年、昭和21年とか22年、ですから、まあ、それからですね、まあ、久しぶりにね、まあ、お母様とお会いになられて、で、まあ、子供を作ろうかということでですね、まあ、当時はね、あんまりいい言葉じゃないんでしょうけども、まあ、産めよ増やせよみたいなことをよく言われた時代でした。なぜならば日本が、まあ、農村が多かったんですね。農林水産漁業っていうのが、まあ、まだまだ多かった時代ですから、とにかく働き手が田植えをするにしても稲刈りするにしても畑仕事をするにしてもですね、人手が必要だと。だから、まあ、家中が農家なんだから、家みんなでやるんだと。だから、まあ、産めよ増やせよみたいに、な時代でした。だからその昭和20年代前半、昭和10年代からね、昭和20年代前半の生まれという方は 兄弟がねとても多いんですね。うちの母もあの兄弟たくさんいますので、でその1947年8年前後も含めたですね世代だけでも約800万人弱いらっしゃると、日本の人口の中でもですね、言われております。でその皆さんたちが、まあ、一つの第一次ベビーブームだったわけですけれども、まあ、そのお子さんたちですよね、その団塊ジュニアと言われている方が、まあ、多くはだいたい1970年代生まれが多いんだろうなと思いますけれども、そういったことがまずございました。でまずこういう、ね、人口構図を捉えた上でですね、で、まあ、待機児童という言葉にちょっと戻りますけれども、待機児童というのは他に入れるんだけれども、他に入れるところあるんだよと、ただ第一希望待ちとかですね、その他っていうのは含まないんですね。だからあくまでももう本当にもうどこにももう入れないと、どうやってもどこにも入れないんだよっていう人だけがカウントされていることになっているようですけれども、で今数はですね最近の数字ですと、まあ、2015年の4月1日で、記録によるとですね全国で23,167人と、でその1年前の2014年の4月1日は 21,371人ということになっているみたいですから、最近この2014年から15年ということではですね、まあ、増えたんですね、若干増えたんですけれども、2003年の時は、まあ、26,383人ということになっておりましたから、その時よりはまあ少し減っていると、そんな今待機児童の状況ですね。それで2015年の4月1日現在で待機児童ゼロなんだよと発表している県としてはですね、まあ、11の県がありますね。紹介しますと、青森、群馬、新潟、富山、石川、福井、山梨、長野、鳥取、香川、そして宮崎県ですね。で、まあ、学童保育の待機児童数というのは 16,941人ということになっております。ですから、まあ、比較的少子高齢化のですね傾向が強い県、まあ、お子さんがですね少ない県ではですね、あんまりたくさんあの保育所的なものを用意することがありませんので、あの待機児童はゼロなんですよという、そういう傾向なんだろうなと思っております。まずここまでですね、まあ、保育園のこととか待機児童ということに関して少し触れてきましたけれども、まあ、ちょっとここまでの話で三國さんのですねコメントをいただきたいと思いますが、いかがでしょうかね三國さん、この辺のテーマについてのお考えは。
現在の待機児童というのは、あの1970年代のその団塊ジュニアの代の待機児童というのとはかなり色合いが違っております。現在の待機児童というのは3歳児未満の保育が増えているというところが非常に特徴的 で、 で国が1994年に、まあ、エンゼルプランという保育園整備計画を打ち立てて、で2003年以降の待機児童はそれによって減ったと言われておりますけれども、
そうですね、
で2009年から、まあ、またこれが増えてきたと。でこれはあのなぜかというと、まあ、よく言われているのが保育園整備で今まで潜っていたニーズ、例えば認可外からじゃ あ、 あの安い認可保育園に預け買いができるならばそういうことをしたいと、また余裕があるならばじゃ働いてあの家計に役立ててで子供を預けたいとかですね、そういったニーズが掘り起こされてきたからではないかというふうに、言われております。またあの国はエンゼルプランというのを、まあ、これ一番最初1994年に出したんですけれども、5年後に新エンゼルプランというのを出して、
はい、
さらに2年後には待機児童ゼロ作戦で、その翌年には少子化対策プラスワンという、政策を打ち出しております。
そうですね、まあいろんな政策をですね、まあ、努力もですね政治の中ではこう政治や行政の中ではされてきていると、思います。で、まあ、 この待機児童のこととかですね、もう保育園が足りないとかいろいろな話がありますけれども、まあ、背景としてはね、もういろんな背景がありますけれども、まあ、最も可能性が高いっていうのはね、まあ、人口の集中、都市部集中ということなんですよね。先ほども私加藤正がお伝えした通りですね、まあ、待機児童ゼロの県を少し少子高齢化のですね傾向が強い県などで、まあ、11、挙げさせていただきました。その発表しているところがですね、当然人口が働き世代の人口が、集中すると、まあ、都会ですよね、やはり東京を中心としたところになりますね、どうしてもね、まあ、実際になってますしね、まあ、他の都道府県でも県庁所在地に集中するっていうところあるでしょうから、でそこに人口が集中すると子育て世代が多くなる、地方にはお子さん子どもさん少ないけれども都会には多いと、でその分、保育関係の施設が、まあ、足りなくなるという、まあ、人口集中ということがですねまずありますでしょうし、あと共働きとか一人親ということだとかですね、まあ、家庭環境のいろんな激変というものがありますよね。で当然ですね、仕事をしなければいけませんから、もう必ず預けなきゃいけないんですね。どっちかがお父さんかお母さんかどっちかがずっと見てられるよっていうわけにはもういかないケースですよね。まあそういうふうに家庭環境というのは激変している。あとはまあ施設整備のですね、まあ、ミスマッチというものをですねが挙げられるんでしょうね。まあ例えばお子さんがですね本当にもう1人2人3人しかいないところに立派な保育園が政策として例えば作れるかというと、まあ、作れるわけがないですよね。そんなに費用をかけてできません。で人数が多いけれどもそれを余裕で賄える分をどんどんどんどん税金を投入してできるかというとそれも一筋縄ではいかないというのが現状としてですねあると思うんですね。で1980年代以前というのはですねよく言われていたのが、まあ、子育てがですね、まあ、日本中でねよく言われておりました。まあ、子育てっていうのは母親の仕事なんだよというようなですね、まあ、固定観念があった時代ですよね。で専業主婦の方を前提にした、まあ、制度設計で3歳例えばまたはですね、まあ、3歳までは親が育てるんだよと、で3歳児以降は、まあ、幼稚園とかに、まあ、入れるんだよと、もしくは、まあ、保育所に、入るんだよという傾向がですねありました。ただ、まあ、3歳児以後の入所っていうのはですね99年以降減ってるんですね。やはり0歳とか1歳から入れなきゃという背景があります。でこの背景もねいろんな背景がありますね。まあ、男女共同参画も男性も女性もですねもう関係なく性別関係なくですね、まあ、活躍できる時代になってきてるわけですから、活躍するためには、まあ、両方とも仕事をすると、で両方とも、まあ、普通にフルタイムの仕事をしているんであればやはり、どこかにね子供を預けるしかないっていうパターンが当然ありますよね。まあ、そういう背景もありますし、あとはもう家計ですよね。まあ、本当にもう財政家のね家計が火の車じゃなくてお金に余裕があるんであればお父さんにせよお母さんにせよ仕事をしないでですね、まあ、ずっと子育てにその間子育てに専念できるイコールだから預けなくてもいいということが可能なんでしょうけれども、どうしても家計を火の車にしないために家計を運営するためにね、まあ、経済情勢が今だにこうそんなに良くないわけですから、そのためには共働きをしなければいけない、そうなると必ず預ける先が必要になると、まあ、こういう背景などなどあると思います。で、まあ、ここまでねちょっとお話を聞いていただいて、これから、まあ、マーシャさんも保育園のこととか考えることになるんでしょうけども、どうですか今。まあ、もう早ければね近未来のお話ですけど、今のところはどんなイメージで、マーシャさん。
そうですね、 一応まあいろいろ調べてはいるんですけど、うちは神奈川なので、
はい、
一応まあ東京よりは神奈川は、待機児童数少ないので、
うん、
まあ安心かなとは思うんですけど、まあ、特にうちの住んでる周辺は結構空いてるとこがあるらしいんですけど、まあ、あとはそのそうですね、細かいとこまでまだ調べてないの で、
うん、
でうちもまあ、あのうちの奥さんも家でこう家に引きこもってるより働いてたいタイプなんで、まあ後々は絶対入れなきゃいけないんですけど、まあそうですね、まだそこまで詳しく調べてないか何とも言えないとこではあるんですけど、まあ難しいですね、ちょっと
少なくともいずれはね、可能性があるわけでしょ。
まあ早いとこだともう2ヶ月ぐらいから入れられるみたいですけど、
そうなんですよ。だから要は産休とか育休が本当にもうすぐに復帰してほしいという会社とかですね、いや長く取っててもいいよという会社とかでも、あのすぐに復帰できないんであればやはりあの退職にね追い込まれてしまうような会社もいっぱいあるからですね、はいはいはい、ですぐに復帰するとなると要は0歳児から預けて、あの産後本当にもう数ヶ月とかで復帰するとか、早い私の知ってる人でもね、早い方はもう本当にもう1ヶ月、産後1ヶ月2ヶ月でもうすぐに職場復帰と、あのだからもう1ヶ月2ヶ月のお子さんでもこう預かって、ね、まあ、少なくとも3ヶ月ぐらいからは預かるっていうところもですねあるみたいですから、まあ、いろんなケースがあるんでしょうね。で冒頭にねご紹介したように、まあ、保育園落ちたんだっていうようなメッセージがありましたけども、まあ、多くの方がやっぱり認可保育園にねやっぱり入りたいと、とにかく幼稚園というのはもう3歳以降ですし、幼稚園はいろんな時間の制約とかもねありますから、やはり働くためにはですね保育園に預けて、働きたいというパパさんママさんが当然多いんでしょうけどね。で認可保育園っていうのを作るっていうのももう大変なものなんですね。まあスタッフをまず雇用しなければいけない、で施設を維持する、そしてさらには施設を新しく作るんだったらですね土地を買うとかですね建物を建てるとか、こういうこともしなきゃなんないんですね。で他の住あの近隣の住民の方とですね、交渉すると、ここに、作りますよというそういったことも必要なんですね。交渉したり、賛成をしてもらうような行動も必要ですし、まあ、要は息の長い作業を伴います。で、あのこれからも何十年もですね先までに、ずっとずっと保育園が足りない状況ということがもう確定しているのであればですね、もうそれはどんどん必要なんでしょうけれども、この数年の話で、すぐにこの公金を投入して他の制度をですね犠牲にして投入するということがですね、これに対してもまあ賛否っていうのがですね賛否両論になっているところなんですね。でまあそうですね、こう潜っていたニーズっていう、この一定のですねやはり規律というものがですね必要になってくるのかなと思います。まあ、いくつかの意見の中ではですね、認可保育園に関する意見もいろいろございますけれども、また次回のですね10月下旬の放送の時にも引き続きこの保育園のこととか子育てのこととか、そして、施設をやるにあたってはですねどういった、まあ、考え方というかね、計画が必要なのかということをまた次回やっていきたいと思います。リスナーの皆様ですね、ぜひ、今日この第21回の放送ですけれども、まあ、第20回以前ですね、以前の放送文などもぜひお聞きください。で私加藤正則のですね Facebook などにですね過去の放送文そのままクリックすればですね、音声データが流れるような形にして、載っけております。 Facebook やられる方、まあ、インターネットやられる方はですねひらがなで加藤、そして漢字で正しい方と書いて正則で検索して、ぜひ過去の放送文を、ね、聞いてみてください。それではお二方、今日もありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。This program is broadcasting it.
MBS FM EMFM Group AM 1611 Long Term Evolution Radio Piccolo FM Kaz Radio Yoichi Japanese Net Radio Radio Station and Intermedia Japan